Believe in oneself きっと大丈夫。皆さんこんばんは。番組パーソナリティの春さんです。月曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は一人トークをしようかなと思ってます。このね、夢の種放送局にはラジオでありがとうというね、なんかなコーナーっていうかねあるんですけれども、今日はね、一人で全編ラジオでありがとうっていうのをやってみようかなというふうに思っています。 Believe in oneself きっと大丈夫はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。はい、皆さん改めましてこんばんは。今日ね、一人で喋るのにあたってどうしてこういうテーマにしようかなって思ったのかというとね、今ね、世界中がコロナ新型コロナウイルスが蔓延してて、いろんなことがねできなくなったり、自分の身に危険が及ぶというか、もしかしたらいつ自分がかかって、いつね、もしかしたらこの世の中からいなくなってしまうかもしれないっていうね、恐怖に、おののいてる方もいるし、自分自身もね、ちょっとやっぱしね、そんな恐怖感がね、今まではね、そんなことをあまり考えたことなくて、自分の命はね、いつまでもあるみたいなね、のほほんとした過ごしてきたんだけれども、そういう状況になってね、改めていろんなことを考えると、自分がねやってこなかったこととか、自分が言えなかったこととかね、伝えきれなかったことっていうのをね、そのままにしておいたらね、後悔するんじゃないかなというふうに思って、本当はねそういうことを面と向かって伝えるのが一番いいんだけれども、なかなかねそういうことも照れくさくてできなかったりね、するので、こういうね、メディアを私はラッキーにも持たせてもらっているので、これをね使ってね、普段言えなかったことを、伝えてなかったことをね、喋ってみようかなっていうふうにね思って、30分一人でラジオでありがとうやってみようかなというふうに思った次第です。このね、放送日、初回放送日は4月20日なんですけれども、この4月20日っていうのはね、実は私たち夫婦の結婚記念日です。ということでふと思ったのが、この結婚記念日にメッセージを送りたいなと思って、でね、妻に当ててなんだけども、いやいや待てよと、娘にも息子にもこの際伝えたいなというふうに思ってね、30分まるまる喋ってみようかなと思ってます。まずね、ちょっとこう、非常にプライベートなことなので、聞き流していただければいいかなと思ってるんですけれども、私がね結婚したのは、というかね、妻と出会ったのがね1988年、私が広島に就職で、やってきた年になるんですけれども、その広島に来た時の年のクリスマスパーティーで出会いました。第一印象はねどうだったかなっていうとね、どうかな、男の人を立ててくれるような感じの見えたのかな。でね、実はね、そのクリスマスパーティー で出会って、まあ、お誘いしたんですけれども、最初ねダブルデートだったんですよ。2台の車でね、ドライブしようということで、まあ、女性の方2人、まあ、妻も含めて2人と僕と、まあ、同期入社の、友達と出かけたんですけれども、まあ、2台で行ったのでどちらの車に乗るかっていうのをね、まあ、決めて、まあ、たまたま乗ったというのがね、まあ、きっかけといえばきっかけなんですけれどもね、まあ、そんなことでね付き合いが始まったんですけれども、それから3年後か、1991年の4月20日結婚して今年で29年になりました。でその間ね、子供が生まれて、まあ、その直後に私がアメリカに駐在になって一緒に行ってもらって、で、まあ、帰ってきてからは念願のマイホームを建ててっていうようなね、感じで結婚生活は進んだんですけども、まあ妻はね新しいことを始めるのが好きだったなっていうふうにね、まあ、思ってるんだけども、アメリカでねいろんな旅行行ったりとかねしてたのも計画を立ててくれたりとかいろんなことをしてくれて、日本に帰ってきてからねそのなかなか家族旅行をね行くのはホテルも高いしねなかなか行けないということで、じゃあキャンプを始めようということね、キャンプ道具をアメリカにいる時から集めてキャンプを始めたりとかね、いろんなまあ趣味を提案してくれたりね、実はねカープの応援をするようになったのも こんだけね熱心に、まあ、妻が始めたことだったし、その緑坂に家を今建てたんだけども、緑坂に家を建てようっていうふうにね提案したのも、まあ、妻だったんだけども、僕はねどっちかっていうと同じことを繰り返してすることが安心して、新しいことするのはねどっちかというとまあまあ臆病な方で、まあ、好奇心旺盛なんだけどもなかなかこう始めるのが腰が重いというかいうのをね、まあ、もしかしたらね今こんないろんなことをチャレンジできるようななったのはね妻がそういう性格っていうかやってたのができたからかなっていうふうに思って、でね、まあ、その後ね、娘が生まれて息子も生まれて、まあ、その間ね、まあ、いろんなことあったんだけども、まあ、ユミの目にはねどんな夫でどんな父親に映ってたんかなっていうふうにね、思うと、まあ、いい夫でいい父親ではなかったんじゃないかなって、まあ、多分ね、気難しくて頑固で、まあ、自分の思い通りにならないと機嫌を損ねたりとかねして、まあそれに対してねその期待に沿うようにユミはねなんかこういろんなことあたふたしながらねやってたんじゃないかなって思うとね、ちょっと申し訳なかったなっていうふうにね今振り返るとね、まあその時はなんかね自分としては一生懸命っていうか自分なりにやってたんじゃないかなとは思うんだけども、まあ、もう少しね違ったねことができたんじゃないかなっていうふうにね思ったりとかしてます。でまあね子供が生まれてねユミはまあ仕事と家事をと子育てと孤軍奮闘してたんじゃないかなって思うんだけども、そんな中でもね家族の行事はね非常に大切にしてたなっていうふうに思ってて、毎年家族旅行を計画したりとかね、それでいろんなとこに行って立山に行ったり北海道に行ったり山陰九州大山、まあ最近はね、まあ、子供も大きくなったんでね2人でまあ時々行くんだけどもね、まあ、そんな中でもねその家計に負担をかけないようにリーズナブルな宿を探してその中で楽しみを満載にして、まあ、いつもいっぱいスケジュールを、ね、立ててくれて、まあ、そんな中でも その行ったところでね楽しいことがあれば、まあ、次のスケジュールを飛ばしてでもねそこを楽しもうという臨機応変にねユミは考えるんだけども、まあ、どっちかというとね僕はスケジュール通りに動きたいっていうような形でね、まあ、ちょっとね衝突もしたりとかしてたんだけどもね、まあ、旅行行ったりねその他にも、まあ、誕生日とかね家族のイベントっていうのは家でね料理作ってもらってみんなで食べてケーキを買ってケーキを食べてっていう形でね、まあ、今年はねユミは入院してたんで上代の誕生日ねこの間あった4月2日の誕生日はね家族バラバラでケーキを食べることになったんだけども、まあ、でもみんながねケーキを食べようということでケーキを買って離れてでもねお祝いができたんで、まあ、楽しいこといっぱいあったんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあ10年前にね、ユミが病気になってその直後にね予定してたディズニーランドの旅行を中止にして気が動転してて、でそこからね、まあ、しばらくはね療養っていうかね少しゆっくりとねゆったりと生活できてたんじゃないかなと思うんだけども、まあ、いつの日からかねやっぱし子供も成長していろんな出来事も起きてまた一生懸命日々の生活にね追われるようになってまたね何かお互いすれ違うようなことがあって、まあ意味はね非常になんかこう強いっていうか一生懸命っていうかなので家族のことを考えてくれてね、まあそんな中でね2人結構衝突したこともあってね、まあ、その2人のね子供はそれを見てねどういうふうに育ったのかっていうのはねちょっとね心配なところもあるんだけどもまあでも2人を見てるとね子供を2人見てると2人ともね優しい子に育ったんじゃないかなっていうふうに思ってどうかなまあ子供のねやりたいことをねなかなか応援できずにね不本意ななんかな進路を選んだりとかねもしかしたらしたかもしれないんだけどもまあでも子供はね優しく育ったんじゃないかなっていうふうにねそこはね思ってるまあユミのねおかげでもあるんじゃないかなっていうふうにね思ってでまあその後なんかねいろんなことがあってお互いにねその何かな自分見つめの世界何か自分見つめの何かなことが始まって僕もねユミもいろんなこう心の勉強をしたりとかいろんなチャレンジをしたりとかいろいろとねあったんじゃないかなと思うんだけどもようやくここに来ていろんなことが紐解かれて何がいけなかったってちょっとおかしいんだけどもねなんかなまあちょっとねここからね非常に個人的な自分のことになるんだけどもなかなかねユミに対してね素直になれないところがあってその意固地になったりとかねでなんでかなっていうふうにねいろいろとね思うんだけどやっとね最近分かったのが本当はねなんかね僕はね甘えたいんだけどもなんかね甘えちゃいけないようなね出来事がいっぱいあって甘えれなくてそれを我慢してるところがあるんじゃないかなって素直に甘えれないっていうことはもしかしたら僕はユミのことを本当に信頼 してないんじゃないかっていうすら思ってしまって、まあでもね本当はそんなことはないんだけども、あのまあ実はっていうか、まあ知ってるとは思うんだけど、僕の生みの親は6歳の時に家を出て、その後あの育ての親に育ててもらったんだけども、生みの親に甘えた記憶は僕の中にはなくて、で育ての親にはやっぱり何か遠慮があって甘えきれないところがあって、それをね由美にねその甘えたい気持ちをね求めてたんじゃないかなっていうふうに思えてて、まあね、それがねあのいい悪いは、まあ、よくわかんないんだけど もうそれを自分で認めてね、もう甘えたいんだからしょうがないけど甘えればいいんじゃないかなっていうふうにね最近ちょっと思ったりとかしてね、それをまあ素直にね表せなかったっていうのがね、いけないって言っちゃおかしいけどもね、まあ、これからね、まだまだ20年30年一緒にね暮らすことになると思うんだけども、まあ今ね自分が思ってるのはね、家の中でが一番過ごしやすい空間にしたいっていうふうにやっぱ思ってるので、お互いにね本音を言い合って理解し合って、まあ理解、その分からないことがあっても、まあ、認めれるようなね、お互いにね価値観違っても認めれるようなね関係に、ね、なれればいいかなっていうふうに思ってて、そういうふうに、ね、なりたいなって今思ってます。ちょっとねありがとうじゃないな、なんか自分の気持ちをね今伝えてるみたいになっちゃったんだけども、まあ、でもね非常にね本当に今感謝してるし、子供たちとねこうやって4人揃ってね、まあ、ミクは大阪にいるんだけども、過ごせてるのはね、まあ、ユミの明るさもあってなんじゃないかなと思ってるんで、これからもねよろしくお願いします、はい、でねちょっとねミクにもね伝えたいことがあるので、ちょっとここはねここから子供2人にもねちょっと伝えたいんだけども、ミクはね今まあ大阪で社会人として働いてるんだけども、ミクのね学生時代のね夢を応援できなかったっていうのはねちょっとばかし後悔してるけども、まあでもね今はね素直に育ってくれたし、大学に入ってからのねバイト先での上司である田岡さんとの出会いでミクは随分変わって、本当に僕たちができなかったこういろんな後押しをねしてくれて、ミクは救われたんじゃないかなというふうに思っているで、ね、ミクはね、まあ、アイドルの家業を長いことしてて、ポップ作りね、その応援のねポップ作るのはもうプロ級じゃないかなと思ってるし、今はねなんか大阪でね人を幸せにするのを伝えるために勉強してたりとかね、ラジオもね2回出てもらったし、頼りになる女性にね成長してくれたかなと思ってます。でね城代のことをねよく気にかけてくれてね、誕生日の頃になるとなんやかんやと言って帰ってきてくれたりとかね、非常にね僕たち非常に助かってるっていうかね、非常にありがたいなというふうに思ってます。でね、まあ僕たち、まあ、僕かなは頼りないなと 思ったこともあるかもしれないんだけども、いろんなことをね正直に言ってもらって頼ってほしいなっていうふうに思ってるし、まあ、もしかしたらね協力できないこともあるかもしれないんだけども、でも応援はしたいと思ってるので、本当にね何かいろんなことがあったらね心配事があったら頼ってほしいなというふうに思ってる。で僕たちもねミクのことは非常に頼りになると思ってるし、実際にねもう頼っちゃってるんだけども、これからもねお互い頼られるようなね関係に続けたいなと思うのでね、これからもねちょくちょくと家のことの方にね帰ってきてほしいなと思います。城代生まれた時は、まあ、男の子が生まれたということで僕は非常に嬉しくって、 あの父さんはね実は、まあ、あの自分の父さん、まあ、10代から言うとおじいちゃんだけどね、遊んだ記憶がね本当 ないんよね。本当にお父さん仕事ばっかりしてて家にあまりいなかったので、で、まあ、子供にと一緒にねいろんなことをやりたかったっていうことで、まあ、上代が生まれてきてくれて、もう男の子ということでキャッチボールやったりね、キャンプに行ったり、あの中あ小学校の時にね始めたソフトボールにね一緒について行ったりとかね、あのすごい僕にとっては楽しい時間で、まあ、上代にとってはねもしかしたら鬱陶しいというふうにね思ったかもしれないなっていうふうに思うんだけども、あのそんなんでね、あの僕は父親として、まあ、父親にねあのいろんな、なんていうかな、そういうふうに遊んでもらったりとか、あの、まあ、大きな視点でね見守ってもらってたわとは思うんだけども、その直接的に何かしてもらったっていうことがあまりなかったので、まあ冗談に対してねどんな距離感を保っていいのかっていうのもね実はよく分かんなくて、まあ男親としてね、あの冗談の思春期にね何かを伝えることができなかったんじゃないかなと思ったりとかね、どうしてもいいのか分からずにね、あの結局は何もしないっていう選択をしてしまってね、なんだけども、まあでもね冗談もねすごい優しくて素直に育ったなと思って、逆にね優しすぎるぐらいなので今ちょっとね苦しいんじゃないかなっていう風にね、まあ僕は思ってるんだけどもね、本人はどう思ってるかねちょっと分かんないんだけども、まあ人のことをねこう非常にあの察する能力っていうか感知する力がすごいんじゃないかなと思って、まあいろんなね人との仲を取り持つっていうか、まあ、小学校とかね中学校の時にもねそのいろんな人と分け隔てなくこう接して、先生とかね、友達からちょっとねこう疎まれてるような人ともね仲良くできるし、何もそれが無理やりやってる様子もなくて、まあ、すごいなっていうふうに思ってたし、勉強もね運動もねなんか芸術もどれをとっても、まあ、僕はかなわないなっていうぐらい、才能が上代にはあると思うし、特にねピアノとか家でね弾いてくれて、この間もねすごい贅沢な時間だって言って話したんだけども、上代がピアノを弾いてくれてる横で僕は読書をゆっくりしてっていうのがねなんか非常に贅沢な時間だなと思って、まあねそんなそのピアノ弾くのをねもっとね多くの人たちのね幸せにできるんじゃないかなっていうふうに思うのでね、今すぐはねもしかしたら難しいのかもしれないんだけども、そんなことをねその今得意なことを使ってねその人を癒すことにね使ってもらったらね、まあ僕親としては非常になんかな嬉しいなっていうふうに思ってる、うん、なんでね2人の子供たちにはね非常にまあいてくれて非常に嬉しいし、本当に生まれてきてくれてありがとう、うん、ジングルをちょっと挟んでエンディングを話をしてみたいと思います。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、ラジオでありがとうというテーマを言いながらなかなかねありがとうと言えてないんだけども、まあでも本当に3人にはね感謝してもしきれないなと思ってる。で最後にねこのエンディングで話したいのは僕のね夢をこうちょっと話したいなと思って、まあ時々ね家でも話してるので、あそんな風に思ってんだなっていうのをね、まあ、改めてね聞いてもらえればなと思うんだけども、家族でカフェをやりたいなっていう風に、ずっと思ってて、まあ父さんの老後の道楽だと思って、付き合ってほしいなっていうふうに思ってるんでね、みんなのね得意を持ち寄って、 カフェができれたらいいなって思ってて、ユミはね、不動産やってたんで、まあ、物件を選んだりとかねいうのもできるかなと思うし、マンダラとかね、絵を描いてそれを飾ったりとか教えることもできるし、ミクはその飲食で働いてたんでカフェのオペレーションもできるかもしれないし、そのアイドル追っかけてた時にいろんなポップを書いてたんで、あれでね店の中のねその装飾をしてもらったりとかね、そういうこともできるし、今人の幸せを願う勉強もしてるので、そんなことをね伝える場所にもねできたらいいなっていうふうに思ってるし、で城代はねやっぱし音楽とか絵を描く才能があるんじゃないかなと思うので、ピアノを弾いたりねカホンを叩いたりね、なんかねそんなことがねできたらなっていうか、してもらってね、その来てくれてるお客さんたちをね癒してもらったらな、いいんじゃないかなっていうふうに思ってる。でね、当の本人のね僕はね何が才能があるかなと思うとね、才能がないんだよねこれがね、3人に比べて。でまあね今ね美味しいコーヒーをね入れる勉強をねしようと思って、まあ、カフェ巡りをしたり、いろんなコーヒー入れる道具を揃えたりとかね、いろんな豆を飲んでみたりとかね、いろんな入れ方を試しているので、まああと3年、定年まであと3年なので、それまでにはね美味しいコーヒーが入れれるようになったら、これで晴れて4人の得意を持ち寄ったカフェができるんじゃないかなと思っているので、まあね城代とかねミクはね自分でやりたいこともあるからね、できる範囲でいいと思うので、まあユミはね昔からカフェやりたい、ユミはね焚き火カフェやりたいって言ってたんで、どんな形のね焚き火のができるカフェになるかはね分かんないんだけども、まあできる範囲でね息子娘城代とミクにはね協力してもらいたいなっていうふうに思ってます。でねちょっとね話変わるんだけど、人生のバイオリズムっていうのをねちょっと書いてみたんだけど、自分はね高校の時にねちょっと上がって、大学で失敗して下がって、大学生活楽しかったんで上がって、でまあ広島に来て、で結婚してちょっと上がって、まあ40過ぎで、まあ、会社でもいろんなことあって、人生いろんなことあって下がって、最近また上がってきたっていうようなねバイオリズムなんで、これから先はねもう下がることなくね、どんどん死ぬ時がピークっていうようなねバイオリズムにね目指してねやっていきたい。そのためにね家族3人の協力が欲しいなと思ってるので、ユミ、ミク、城代、これからもねこんな父さんなんだけどもよろしくお願いします。で最後にねユミ、まあこんなね偏屈な僕なんだけども、まあ、29年間連れ添ってくれて本当にありがとう。この先ねまだまだ同じぐらいもしかしたらあるかもしれないね、29年あればいいかなと思ってるので、これからもね仲良くお互い本音が言い合って信頼できるようなね関係をねもっともっと作っていければなと思ってるので、これからもよろしくお願いします。はい、本当にね、今日はうまく喋れたかどうか分かんないんだけども、ラジオでありがとう、超個人的なお話でした。それでは皆さん来週もお見にかかりましょう。おやすみなさい。